先々週になるでしょうか、前回に続きましてヨハネによる福音書の13章の初めに記されている、御言葉を思い巡らしながら神様を礼拝したいと思っております。前回も申しましたが、ヨハネによる福音書はこの13章から、新しい段落といいましょうか、一つの区切り目を迎えまして、いよいよ全体のクライマックスとも言えますイエス様の十字架へと向かう道行きをこう集中して語るようになります。ですから今日お読みいただいたところには、イエス様の十字架とか死といった言葉は直接は出てまいりませんけれども、その背景としてすでにその死の十字架があるということ、視野に入っているということは確かであるということをお覚えいただければと思います。そしてこの13章は、書き出しにあたる一節において、この十字架へと向かう主の歩みはイエス様ご自身の愛の現れそのものに他ならないということ、そのことを語っております。その一節を改めて見ますと、このように語られております。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。十字架の死は決してそれで全てが終わってしまう挫折とか敗北といったものではなくて、たとえ人の目にはそのように見えようとも、そこにおいて人間を救い、私たちをこの世を超えた永遠の命に生かそうという神のご計画が確かに実現される、そういうところなんだ、そういう勝利の宣言がむしろここにはすでに響き始めております。しかもそれは何か神が力ずくでもたらすような勝利ではなくて、まさに愛が究極的な仕方で表されていく、そういう愛の勝利であるということであります。今日はその神の愛が具体的に示される一つの物語を、3節以下のところから見ていくことにしたいと思います。それで、3節から5節のところに目を移してみますが、もう一度そこをやはり見てみたいと思います。3節から5節。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て、神のもとに立ち返ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで、弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。いわゆる最後の晩餐の席で、イエス様がなさったことが、ある意味では淡々と語られているようにも思われますが、この場の情景を心に思い浮かべてみることもできるかと思います。イエス様が突然夕食の席から立ち上がられる、一種の緊張感がこの場に走ったでありましょう。で、イエス様は一体何をなさろうとするのか、弟子たちにはよくわからなかったはずであります。ただそういう中でイエス様は上着を脱がれ、手ぬぐいを取って腰にまとわれる。そしてさらに、たらいに水を汲んで弟子たちの足を一人一人順番に洗い、手ぬぐいで拭く。そういうことを されたんですね。まあ、弟子たち12人おりましたから、まあ、どれぐらいの時間がかかったのか、まあ、よくわかりませんけれども、おそらくみんながこう静まり返っている中で、イエス様が、たらいに水を汲み、弟子たちの足を水で洗い、手ぬぐいで拭く、まあそういうことをなさる音が、まあその場に響いていたのではないかと思われます。まあ一応申しておきますと、食事の時に足を洗うという習慣は、それ自体は決して珍しいものではありませんでした。まあ、この当時のユダヤ人は、外では、こう裸足で、まあ、サンダルのような履物を履いております、履物を履いておりますから、どうしても歩いてくれば、土や埃で足が汚れます。でその上で、まあ、食事の席に着くとなると、まあ、実際には、よく絵に描かれているように、こう椅子に座って食事をするわけではなくて、食事を囲んで、こう寝そべるような格好で食べるんですね。ですから人の足が自分の近くに、自分の顔の近くに来るわけです。で、その足が汚れていてはやはり具合が悪いので、まあ、それでユダヤでは食事の席に着くときには、まあ、足を洗う、まあ、そういう習慣がありました。そして、多くの人が指摘するんですけども、まあ、このように食卓に前かえた人々の足を洗うというのは、大体奴隷のする仕事とされておりました。まあ、しかも、ユダヤ人の奴隷ではなくて、そこに異邦人の奴隷がいれば、異邦人の奴隷がなすべき仕事とみなされておりました。まあ、つまり、それだけこう、卑しい、それだけこう、卑しい仕事、そのように思われていたんですね。確かにそういう一面がここにはあったんですが、ただ多くの方がまたこの点に関してやはり言っております。いや、そういう一面も、奴隷の仕事っていう面が確かにあったんだけれども、卑しい仕事だって、そういう面はあったんだけれども、でもそれだけではない、もう一つの面がそこにはあった。で、それは家族の間で、まあ、食事を前に足を洗い合う、そういうことも決して珍しいことではなかった、そういうんですね。まあ、例えば、まあ、子供からすれば親の足が汚れている、親からすれば小さい子の足が汚れている、そういう場合に汚いなと思う、まあ、思う人はあまりいないと思うんですね。やはりこう愛を込めて、やはりその家族の足を洗う、まあ、そういうことはしばしばあったようであります。で、そのことをまとめて申しますと、足を洗うというこの仕草、振る舞いは、確かに一面では普通の人はしたがらない奴隷のする卑しい仕事とみなされているところがあったんですが、でもそれはいつも奴隷が仕方なくやること、仕事なんだから、逆らったら怒られるから仕方なく、いやいやする、そういう仕事であるとは限らない。時には、今申しましたように、家族同士の間で足の汚れている相手のその足を愛を持って、親しみを持って洗う、そういうことも、そういう愛の行為であったということも十分あり得たということ、その両面があるということであります。で、そのように考えてきますと、この時イエス様が弟子たちの足を洗われたというのは、どういうことだったのか、どういう意味合いがそこに込められていたのか、いや、どういう御心がそこに込められていたのか、私たちは理解できると思うのです。一方では、それは確かに主であるイエス様が奴隷となって 弟子たちの足を洗う役割を担われた、そういう側面があります。ご自分の栄光を捨てるように、しもべとなって、奴隷となって弟子たちに仕えてくださった。しかしそれは単なる道徳的な教訓ではないんですね。普通なら本当に偉い人は、普通の人だったら奴隷の仕事なんかしない。でも本当に偉い人、本当に信仰のある人はそういう仕事も嫌がらないで率先してやるもんだ、イエス様はそういうお手本を示したんだ、そういう教訓を語るような美談ではないのです。まさにこれはイエス様が愛のゆえにこの世の者たちを大切な、ご自分が大切にすべき宝として愛し抜くがゆえに、自分の栄光さえかなぐり捨てるようにして彼らの足の汚れを洗ってくださ、拭い去ってくださる、彼らの罪の汚れを清めてくださり、天に蓄えられている永遠の命に預かることができるようにしてくださる、そういう愛を持ってイエス様が弟子たちを、その足を洗われた、そういう行為として私たちは受けることができるはずです。少し細かいことを申しますけども、4節を見ますと、食事の席から立ち上がって弟子たちの足を洗い始めたと記されております。もしこれが仕事としてやるべき奴隷の務めというんであれば、食事の席に着く前に足を洗うはずなんですね。でもここではもうすでに食事の席に着いた後、わざわざそこから立ち上がってイエス様がこのことをされたと言われています。そんな細かいことに気にしなくてもいいといえばそうなんですけれども、でもこの情景、イエス様の御心が分かるような気もします。さあ共に最後の晩餐を守る、その時にイエス様にははっきり見えるのです。この席に招かれているご自分の弟子、自分の弟子たちの中にイエス様を裏切ってユダヤ人たちに引き渡そうとしている者がいる。イスカリオテのユダがそうです。しかし実際にはユダだけではない、ペトロも同じです。いや、他の弟子たち全員が同じです。結局間もなく全員がイエス様を裏切ろうとしている、その罪に汚れた姿がそこに見える、そこにある。その時に主イエスはそういう彼らの罪を責めるのではなくて、ただ上から見下ろすようにしっかりしなさいよとお説教を始めるのでもないのです。まさにそこで席を立ち上がって彼らのその罪を十字架の上で完全に清める決断を新たにされ、彼らの足を洗う、そういう行為をそこでなさる。そういうことを私たちは、そういう光景をここで見ることもできると思うんです。ただ弟子たちの方は、そのような主の御心は全くわからないんですね。誰もがイエス様のなさることに驚いて、おそらく何をしてするんだろうか、怪訝な思いでそこにいたのではないかと思います。で、6節に至りますと、いよいよその思いが、ペトロにおいてはっきりと表に出てまいります。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。 まあ、遠慮しているというか、ペトロは明らかにこんなことをイエス様がすべきではない、そう言うのです。まあ、それに対してイエス様が、私のしていることは今はあなたには分かるまいが、後で分かるようになる、まあ、そう答えて現おうとされるわけですが、その時にははっきりとペトロは、私の足など決して洗わないでください、そう言います。まあ、ペトロにしてみればごく当たり前のことを言っただけでありましょう。こんな奴隷の仕事を先生にさせるわけにはいかない、そう思うのが普通の対応でありましょう。しかしこの場面では、私たちはこのことをあえてなさる主の御心をしっかりと受け止めなければなりません。八節の後半です。この時にはっきりと主はおっしゃいます。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになってしまう。ペトロにはよく分かっていないんだけれども、ペトロの存在そのものを今イエス様はご自分に結びつけようとしていらっしゃる。このままにしておけば、ペトロもユダも全ての弟子たちが失われてしまう罪のゆえに、神の命から切り離されてしまう。しかしそれは決してあってはならないこと。イエス様がそうおっしゃるんですね。あなた方は決して失われてはならない、神の宝の民である。ペトロが結局裏切ることになってしまう、そのことが分かっていても、主は彼を見捨てることはないのです。主の方からペトロとの関わりを断ち切ろうとはなさらない、いやむしろ断ち切らないどころか、その絆が失われないようにイエス様がご自奴隷となって彼の足を洗ってくださる、あの十字架の上でご自分の全てを捧げてペトロの存在を受け入れてくださる、神の愛のうちに彼の存在が失われないように、とどめられるようにイエス様は足を洗ってくださるのです。そしてそれはユダの場合も同じです。まあ、10節から11節を見ますと、イエス様はユダのことにも触れています。まあ、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい、あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。まあ、イエス様の御言葉そのものはどう理解すればいいのか、必ずしも分かりやすい言葉とは言えません。でもその意図するところはよく分かると思うんですね。明らかにこれはユダのことを言っています。決定的にイエス様を裏切ってしまうイスカリオテのユダがここに一緒にいる。でもイエス様はユダの足も洗ったのです。そしてでもダメなやつがいるねと言ってるんです。評論家のように言ってるのではなくて、そのユダのことを自分のしていることがわからない、イエス様の御心もわからないで、そのように罪の中に離れていってしまうユダを悼んでおられる、悲しんでおられる。そして彼もまた十字架を通して神の愛のうちに囚われるように切に願っておられる、そういう思いがここには込められているはずであります。単純に、まあ、ユダも救われますよ、そういう話ではありませんし、もうユダはおしまいだ、 そういう話でもないのです。どうなるかはわからないけれども、私たちにはわかりませんけれども、ただわかっているのは、清くないものと言われようと、ユダのことをイエス様は見捨てようとはなさらない。その彼が彼の足を洗いながら、彼がまた神の愛のうちに帰ってくるようにイエス様は追い求めていらっしゃるのです。この最後の晩餐の席で起こった出来事というのは、まさにこういう神の愛の出来事に他なりません。そしてその神の愛のうちに招き続けるイエス様の招きに他ならないのです。最後に、少し話は変わるかもしれませんが、毎月聖書を読む会が行われておりまして、日本キリスト教会小信仰問答に沿って、主に教理的な事柄に沿って聖書の御言葉を学んでおります。で、先週は父なる神について、特にその神の全能ということについて、全能なる神について学びました。で、神が全能であるといったことは、一般にも言われるかもしれませんし、そんなもんだろうと私たちも思っているかもしれません。でもそれはただ単純に神は何でもできる方なんだ、超能力の、そういう超能力のようなものを持っている方で逆らいようがないとか、そういうような神様のご性質のことを言っているかのように思っているんですが、それだけではなくて、むしろそれは神様がこの世界のすべての事柄、どんな小さなことであれ、私たちの身の回りで起こる小さな事柄すら、その愛をもって支配しておられ、導いておられる、その愛の全能のこと、そしてその一つ一つの神様の御業を指しているんですね。で、その場合支配といっても、独裁者のように上から暴力的な力を持って、すべてを押さえつけながら自分の思いをゴリ押ししていく、そういう支配ではありません。今日の場面でも、ヨハネによる福音書の13章でも示されましたように、愛するがゆえにご自分を捨てていくんですね。私たちの奴隷となって身をかがめて、ご自分を捨てて私たちの足を洗ってくださる。さらに言えば、悪魔に敗北されたかのように、十字架の上でご自分の身を捧げてくださる。しかしそれによって、神様の愛が挫折してしまうのではなく、むしろ、私たちが本当に神の子として生きることができる、その永遠の命に私たちが導かれていくのです。そのイエス様の御業を、神の御業を妨げることは何一つで、妨げることのできるものは何一つない。人間の罪でさえ、ユダやペトロの裏切りでさえ、そういう罪でさえこの主の御業を妨げることはできない。かえってそうした人間の不誠実さ、不信仰さえも、神の御業が成し遂げられるために用いられていく。それが神の全能ということ、全能なる神の愛の全能ということに他ならない。そういうことを学びました。ご面倒な方、開かなくても結構ですけども、その時に、ローマの信徒への手紙の、8章37節から39節の御言葉をまとめとして読みました。 まあ、ここでもご覧になりたい方、新約聖書の285ページにありますが、ローマの信徒への手紙の8章37節から39節の御言葉を一緒に読みました。ローマの信徒への手紙の8章の37節から、まあ、少し長いですけどもお読みしたいと思います。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これもまた神の愛の全能を言い表した御言葉です。どんな人間の罪さえ神の愛から私たちを引き離すことはできない。神の愛は私たちの罪さえもこの世の闇さえも貫いて、いやそれをも用いて私たちの祝福を実現してくださる。ヨハネによる福音書の13章においてイエス様は弟子たちの足を洗うことによってその全能なる愛のうちに私たちを招いてくださっております。その招きが今この私たちにもまた与えられているということを改めて覚えたいと思うのです。私たちの足も汚れているでありましょう。自分で洗っても決して落ちないような罪の汚れに染まってしまっているでありましょう。しかし主はご自分の体を捧げて十字架を通して私たちのその足を洗ってくださる。私たちのその永遠の神のうちにある永遠の命のうちに必ず導き入れてくださる。私たちはこの主に信頼していくように招かれているんです。自分の何かではなくて自分の信仰ですらなくてこの主の確かさ主の愛の全能に信頼して歩み出していくのです。私たちの汚れた足すらも主に委ねて心を清められてこの神の愛のうちを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、最後の晩餐の席においてイエスキリストが示してくださった弟子たちに示してくださった究極の愛の振る舞いについてあなたの御言葉を改めて学ぶことができたことを感謝をいたします。私たちもまた汚れたものでありますがあなたのその愛と確かな導きによって確かな命のうちに導かれていること招かれていることを改めて知ることができ感謝をいたします。どうぞ私たちがそのあなたの招きに信頼しあなたの真実に信頼しこの世の歩みを捧げていくことができるように導いてください。私たちの成し得ることは誠に小さいものでありますがそのことを通してどうぞあなたの御栄を表すことができあなたの御名を褒めたたえることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。